Thank you. 唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父の御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。御子イエス・キリストに永遠の勝利を与え、天の御国に昇らせられた栄光の王なる神よ、どうか私たちをみなしごとせず、聖霊を下して強めてください。そして救い主キリストが先立って行かれたところに昇らせてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは、礼拝の勝利32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして、平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにして、あなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエスキリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第29編、お手元の泉のほとりの中面左側をどうぞご覧ください。詩編第29編。神の子らよ、主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。主の御声は水の上に響く。主の御声は力を持って響き。主の御声は力を持って響き。主の御声は杉の木を砕き、レバノンを子牛のように。主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもたえさせ、 主の御替えは目力をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。主は洪水の上に御座を置く。どうか主が民に力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。
私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架に、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
私たちの神、王よ、私たちはあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとに歌い、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。あなたの豊かな慈しみの思い出をあふれるばかりに語り、あなたの義を高らかに歌います。今日もあなたへの感謝と賛美を携えて来ている者たちに、あなたの皆を表してください。御子の十字架の恵みに生かされ、復活の望みに生きる者たちに力を与え、その信仰の歩みを励ましてくださいますように。自分の罪のため悔いた心、砕かれた霊の者たちが聖霊の助けを受け、清く新しくされ生きることができますように。神様、 あなたの恵みを感謝いたします。主イエスを通してこの世から召され、真理と命の言葉を聞き、また見て触れることの幸いを、何と感謝したらよいのでしょうか。命の言葉を刻みつけてくださるために、今や求める者に聖霊を与えられるとの御言葉、人にこれほどの喜びの知らせはありません。人の奥底にあるものまでも知っておられる聖霊なる主が、一人一人を導き、向き合うべきところに向き合わせ、気づくべきことに気づかせておられることに感謝を表しきれません。聖霊降臨日がいよいよ来週です。主の復活後、約束された聖霊が来てくださったことがいかなる恵みであるか、その意義を心深くに留め、心の備えをして過ごしてまいりたいと思います。ますます聖霊の力を頼り求め、聖霊が与えられる知恵に聞く耳を開き、主イエスにある愛と乳は信仰にまで成長していきますよう、あなたの導きをお願いいたします。あなたの御心が一人一人のうちで実現され、私たちの教会が聖霊の豊かな賜物で満たされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖霊
聖書を朗読いたします。今朝与えられている聖書は2箇所でありますけれども、まず最初に使徒言行録第1章6節から11節、新約聖書の213ページです。使徒言行録第1章6節、さて使徒たちを集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、 天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。もう一箇所はヨハネによる福音書第14章1節から6節です。新約聖書の196ページです。ヨハネによる福音書第14章1節。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。
私たちの教会の修法の1ページ目に泉のほとりという表題がついています。その表題の右横に今日は昇天後手術と書いてあると思います。でこれは教会歴といいまして、教会の暦で今日がどのような日曜日であるかということを示しています。でその暦によりますと、今年は4月の20日がイースターで、その日から復活節という時期に入りました。復活節は49日間続きまして、来週の日曜日がイースターから数えて50日目になります。その日に聖霊がこの地上に来てくださって教会が誕生したという、まあ、その出来事が起こったことを来週お祝いするわけですが、今日はその1週間前で昇天後手術と呼ばれています。復活をなさった主イエスは40日間弟子たちと一緒に生活をなさって、そして40日目に天にお帰りになりました。日曜日から数えて40日といいますと、ちょうど木曜日になります。先週の木曜日がその日にあたりました。この日を昇天記念日と呼びます。しかしながらこの日は日曜日ではありませんので、私たちの教会でも改まってお祝いをすることはしておりませんが、しかしヨーロッパではこの昇天記念日を祝日としてお祝いをするというふうに聞いています。ですからそれだけ大事な日としてお祝いをしてもいい日だということであろうと思います。で主が天にお帰りになった、そのことを、その時の様子を使徒言行録が書いてくれています。40日間、復活後40日間、主イエスは弟子たちと一緒に生活をしてくださって、ご自分が復活なさったということは本当だということを弟子たちに分からせ、そして弟子たちに新しい望みを与え、そして聖霊が来てくださるというそういう希望を明らかにして、そして天にお帰りになりました。弟子たちが見ている前で主イエスの体が天に上げられ、雲に覆われて見えなくなってしまったというのです。で彼らは主イエスが見えなくなってしまったその点をじっと見つめたまま、動けなかったというふうに書いてあります。こういう場面を私たちも想像しながら聖書を読むわけですけど、 聖書を読みながらいろいろ考えると思います。一体天というのは何なんだろう、あるいは天はどこにあるのか、まあ、そういうことを多分皆さんもお考えになると思います。で、天とは何かということについては聖書ははっきりとした答えを明らかにしておりまして、それは天というのは神様のいらっしゃるところですね。神様が支配していらっしゃるところです。まあ、一般に天と言いますと天国、天の国という言われて人が死んでから行くところだというふうに思われていますが、そういう意味はありません。神様が支配をなさるところ、それが天です。そして天は現実に存在する、これが聖書の証です。で、その現実に存在する天がどこにあるのかということですね。私たちは天と聞けば、まあ、空の家、上というふうに考えます。実際に聖書も主イエスが天に上げられたと書いていますから、上の方だろうというふうに想像をいたします。しかし、まあ、聖書が天と言った場合にそれは単に空の上という意味ではない。先ほど申しましたように天は何よりも神様がいらっしゃるところです。それじゃあ一体神様はどこにいらっしゃるのか、天は一体どこにあるのかということですが、まあ、聖書はこういうことについていくつか書いています。主イエスが救い主としての働きを始めになる前に洗礼者ヨハネから洗礼を受けになった。その時に天が開けて聖霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったと書いてあります。天が開けるんですね。天が開けるというそういう出来事が起こるんだと。あるいは使徒言行録の第7章にステファノという弟子がユダヤ人たちに石で打ち殺されて殉教するという話が出てきますが、その時に彼は天が開いて主イエスが神の右に立っておられるのを見たと、そう書いてあります。ここでも天が開けている、開ければ天が見えるんです。そして立っておられる主イエスが見えるわけですから、はるか遠くにあるというわけではない。天は開けば見えるところにある。ただ私たちに開けないから見えない、まあ、そういうものだというふうに考えることができると思います。だいぶ前のことですが、私がまだこの教会の信徒であった頃、赤木義光という東京神学大学の教授をしておられた先生を招いて講演を聞いたことがあるのですが、その時に先生は天は生産のパンの裏側にあるとおっしゃいました。もともと宗教改革者であったマルチン・ルーターの言葉であったようですが、面白い言葉だと思います。毎週私たちが生産を受けるために前に出てひざまずいてパンをいただくためにこう手を伸ばす、そして手を伸ばしてパンを受け取る、そのパンの裏側に天がある。パンというのはこの世のものです。私たちがひざまずく床も寄りかかるレールもこの世のものです。でもそこから手を伸ばしてパンに触れパンをいただいたときに、そのパンの裏側に天がある。そのパンは天から来ている、まあ、そういう意味で赤木先生はこれもルターの言葉のようですが、天は近いとそうおっしゃっておりました。とても印象的な言葉で、もう50年も前に聞いた話ですが、未だもって忘れません。もちろん宗教改革者の中には天は遠いと、だから我々が天に上げられるっていうところに意味があるという方もいらっしゃるようですが、しかしルターは近いということを強調したようです。で、そういうふうに天を考えますと、 しかし私たちが理解できることがあると思います。福音書を読んでますとね、主イエスはたびたび私はあなたと共にいる、あるいはあなた方と共にいると語っていらっしゃいます。マタイによる福音書の第18章には、二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるという主イエスの言葉があります。二人または三人が私の名によって集まるところ、これは礼拝です。あなた方が礼拝をしているとき私もその中にいるとおっしゃる。人数が多いか少ないかは問題ではありません。私たちの教会は比較的人数が多くて、まあ、おそらくここには100名を超える方がいらっしゃると思いますが、私が子供の頃通っていた教会は毎週10人に満たない人数で礼拝をしていました。でもっと北の方に参りますと本当に小さい教会があって、実際に2人か3人で礼拝を守っている、そういう教会が日本にはたくさんあります。でもたとえ2人か3人しか集まらない礼拝であっても、それが礼拝である限り私もそこにいると主イエスはおっしゃる。でこれは本当に慰められる言葉ですね。あるいは同じマタイによる福音書の最後第28章には、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという言葉もあります。この世界に派遣されて主イエスの福音を述べ伝えようとしている弟子たちに対して、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、この世が続く限りいつもです、離れることなくあなた方と共にいる、あなた方が苦労して伝道するとき、困難の中で挫折を経験するとき、迫害の中で命を奪われるとき、どんな時でも私はあなた方と共にいる、まあ、こういう言葉がどれほど弟子たちの励ましになり支えになったことであろうかと思います。現実に主は共にいてくださる。でこういうふうに天は近い、天は私たちに近いものになったわけですが、こういうことに関連して私が尊敬しておりますある牧師さんが説教の中でこういう言葉を紹介しています。私の言葉で言い換えて表現しますと、こういうことです。主イエスが天にお帰りになった、それは主が一人だけ天にお帰りになったのではないと、私たちの住んでいるこの世界を引き連れて主は天にお帰りになったんだと。それで主が天にお帰りになったことによって天と私たちの世界との交わりが生まれたんだ、私たちの世界が天の世界に組み込まれてしまうということが起こった。もともと天は神様のいらっしゃるところ、私たちの世界とは別世界だったんですが、でもそれが主が天にお帰りになったことによって統合されるということが起こった。神の国に私たちの住んでいるこの世界が統合され合併されるということが起こったんだ。そして教会というのはまさにこの神の国と人間の国の合併が起こっていることをこの地上で明らかにする群れだ、そういうふうに語っている。これも驚くべき言葉です。ですからその方は続けて、私たちの教会がある人に洗礼を授けてその人を教会に受け入れるとき、それは同時にその人が天に受け入れられるという出来事が起こると、そう言っているのです。まあ、そういう意味で教会というのは天のこの地上にある天国の大使館だという、そういう言い方がなされます。まあ、私たちの教会にもの周りにもいくつか大使館がありますが、大使館というのは日本にあって日本ではありません。 大使館の中に日本の法律は及ばない、その国の法律が支配をする。そして大使館があなたを本国に受け入れるという決定をしてビザを出しますと、その人は本国に受け入れられる。で、教会というのは天の国の大使館で、あなたを天の国に受け入れるという決定を教会が下せば、その人は天の国に受け入れていただけると。主イエスが天にお帰りになった。それは遠い遠い昔に私たちと関係のないところで起こったことではない。そうじゃなくて、こういう新しい現実を主イエスは天にお帰りになることによって作り出してくださった、そう語るのです。これは私たちが心に留めておくべき言葉だと思います。その主イエスが天にお帰りになって私たちのために具体的にしてくださったことを示す言葉として、ヨハネによる福音書の第14章の言葉を読んでいただきました。興味深い言葉です。ここで道が問題になる。天にお帰りになる主イエスが、私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っていると言われますと、弟子の一人が、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうかと答える。天に昇る道をあなた方は知っていると主イエスはおっしゃるんですが、弟子たちには分からない。それに対して主イエスが、私は道であり真理であり命であるとお答えになるのです。まあ、随分難しい話をしているようですが、私たちが天に至る道筋というのははっきりしています。神様がその道を開いてくださった。私たちが救われて神の民になるために神様がしてくださったすべてのことが、私たちが天に至るための道です。そしてその天に受け入れていただける、その救いの技の中心にいらっしゃるのが主イエス。主イエスは十字架の上で私たちのためにご自分の命を捨てて、その道を開いてくださった。私たちは主イエスに結びつくことによって天国に受け入れていただける。だから主イエスは道ですね。で、同時にそこに私たちにとって一番大切な救いの真理がある。これはある聖書学者が言っていることですけど、結局私たちにとって一番大事な最後の問いは、神がおられるというのは本当かっていう問いだと、そう言っています。人間が本当に知りたいのはそのことだ。神様がいらっしゃるって本当なのか。そしてそれが分かったら、それが本当に分かったら、私たちの生活は全く新しいものになる。ですからそれは私たちが知るべき究極の真理。そしてそれが私たちを本当に生かす、まあ、そういう意味でそのことを示してくださる主イエスは、道であり真理であり、まあ、命であるというふうにおっしゃっているわけです。で、その主イエスがご自分道である、ご自身が天にお帰りになる、で、何のために帰られるか、あなた方のために場所を用意するためだとおっしゃるんです。私の父の家には住むところがたくさんあるからと、こうおっしゃってる。まあ、私もこの言葉について、まあ、いろんなことをこれまで想像してまいりました。私の父の家には住むところがたくさんある、そうおっしゃるんですが、そうすると神様の家というのは巨大な邸宅のようなものでしょうか、それともすごく大きなアパートのようなものでしょうか、団地みたいになっているんでしょうか。まあ、具体的なことを考えますといろいろ考えられる。ともかく住むところがたくさんあって、部屋がたくさんあって、そういうところに私の場所が用意されるという、まあ、そういう建物の中に私の 部屋が用意されるということだろうか、まあ、そんなことを考えたりするわけですが、今少し違うイメージでそれを考えています。主イエスが私の父の家と言っていますが、それは単に建物のことだけではない。家というのは建物であると同時にそこに住んでいる人をも表す言葉ですね。家族を意味する言葉です。聖書の中に誰それの家という言葉が頻繁に出てきますが、それは建物のことではなくてそこに住んでいる家族のことです。そうしますと、主イエスが私の父の家と言われたときに、それは建物のことではなくて神様と共に生きている家族のことだろう。で、その中に私たちの居場所があるんだと。で、その居場所が少なかったならば一部の人しか入れませんね。まあ、選ばれて入るのか先着順で入るのか分かりませんが、とにかく一部の人しか入れないわけですけど、しかしその居場所がたくさんあるというんです。ここにおられる、今ここにいらっしゃる皆さん、すべての人を受け入れるのに何の問題もない。皆さん全員が入れる、それだけのたくさんの居場所があると、そう言っているのです。そこに私たちのための居場所を用意しに行くと主イエスはおっしゃった。ですから私たちがそういう中に新しい家族の一員として受け入れていただけるようにしてくださるということです。まあ、私たちも経験しますけど、自分の家に新しい家族が増えるという経験をいたします。出産間近な母親が入院をする、そうすると家中で子供を迎える準備をいたしますね。その子のためのベッドを用意し、その子の着るものを用意し、あるいはちょっと先のことを考えて食卓に小さい椅子を用意したりいたしますね。そうやってその子が家族として加えられるのを楽しみに待ちます。家族が増えるというのはそういうことですね。ですからここで主イエスが場所を用意しに行くと言われたときに、それは単にガランとした部屋が用意されるという意味ではなくて、父の家の全体が新しい仲間を迎える備えをしてするようにしてくださるということですね。何よりも家族の心が私たちを迎える心になるようにしてくださる。第一に必要なことは、私たちがこの地上で犯したさまざまな罪についても、その罪が許されるように、そして天に受け入れていただけるように取りなしてくださるということもあると思います。そうやって私たちのために家族の中に居場所が用意される、そのために私は行くのだと主イエスは言っておられるのです。ですから私たちは主イエスが天にお帰りになったそのおかげで、すでに天に居場所を持っている、居場所が用意されているんです。この地上の生涯を私たちが終えたなら、どこかわけのわからないところへ行くというのではない、天にある神の家族の一員として受け入れられる居場所がすでに用意されている。まあ、あんまりそういうことを意識しないで生きているかもしれませんが、しかし主が天にお帰りになったと、まあ、そのおかげでその望みが与えられているわけです。主が天にお帰りになった日を昇天記念日として祝うということは、同時にそういうことをお祝いするということであろうと思います。で、最後にもう一つだけお話をいたします。そのようにして天に昇られた主イエスは、そのまま帰っておいでにならないのではない、 主はあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると、そう言っておられます。使徒言行録では、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになると、そう言っています。主さ必ずおいでになる、それが主イエスの約束です。で、この再び主がおいでになる、私たちを迎えるためにおいでになるということについて、まあ、福音書は何箇所かそのことについて書いているんですが、まあ、しばらく前の子供礼拝でマタによる福音書第25章が伝えている婚礼の話の話をいたしました。灯火を灯して花婿を待つ10人の乙女の話というのです。これは結婚式の話ですが、ユダヤ人の結婚式、当時のユダヤ人の結婚式というのは、花婿が花嫁の家まで花嫁をこう迎えに行く、そして花嫁と一緒に自分の家に帰ってきて、そこで結婚式のお祝いをする、まあ、そういうやり方をしていたんですが、花嫁の家がずっと遠い場合には戻ってくる時間がないので、花嫁の家に行ってそこで結婚式のお祝いをするというふうになっていたようです。で、遠いので花婿が準備をして花嫁にの家に行くまで夜になってしまう。で、夜になるともう真っ暗ですから、どこに花嫁の家があるかわからない。で、そのために花婿を迎えるために花嫁の友人たちが明かりを手にして花婿を待つという、そういう習慣があった。で、いつ花婿が来るかわからないので、明かりを手にしながらじっとこう待つわけですが、まあ、その時その花婿が来るのが遅くなって、で10人の乙女が待ってたんですけど、花婿が来るのが遅くなって、その灯火の油が切れて消えそうになってしまった。で、賢い人たち、乙女たちは予備の油を用意していたので無事に花婿を迎えられたんですが、まあ、用意のなかった乙女たちは迎えることができなかったと、まあ、そういう話ですね。で、こういう話を通して私たちは、主イエスがおいでになるときにどういうふうにご自分を迎えてほしいと願っておられるかを知ることができると思いますね。天にお帰りになった主イエスが再びおいでになるとき、私たちに求めていらっしゃるのは、明かりを灯しておいてほしいということです。で、その明かりというのはね、ここにあなたを待っているものがいますよ、そういうことを示す明かりです。イエス様、あなたを待っているものがここにおりますという、そういうことを示す明かりを灯して私が来るのを待っていてほしい、これが主イエスの願い。私たちも旅行に行きまして、夜遅く家に帰ってくることがある。その時に家の玄関も門も何の明かりもなくて真っ暗だったら本当に寂しい思いをいたします。でも、そういう時に家の門や玄関に明かりがついている、こうこうと明かりがついている、他の家は真っ暗なんだけど私の家だけ門と玄関に明かりがついている、まあ、そういう様子を見ると本当に嬉しくなりますね。ああ、自分を待っててくれたんだなということがよくわかる。主イエスはそのように自分を待っていてほしいと願っていらっしゃるのです。皆さん、天にお帰りになった主イエスは必ずもう一度おいでになります。それがいつなのか私たちには分かりませんが、でも必ず帰ってきて私たちを迎えてくださいます。ですから私たちは、主がいつおいでになってもいいように明かりを灯して待ち続けます。油を切らさないように、聖霊の助けを受けながら御言葉を聞き続け、祈りの生活を怠らず、いつも喜び絶えず祈り、どんなことにも感謝しながら 主がおいでになるのを待ちます。そのようにして私たちには望みがあるんだということを、決して消えない望みがあるんだということをこの世の人々に明らかにするのです。お祈りをいたします。主が天にお帰りになった、その出来事を、その意味を聖書が私たちに教えてくださっていることを心から感謝いたします。あまり多く心に留めないで来てしまったことでありますが、しかし主が天にお帰りになるということがどれほど大きな意味を私たちのために持っているかということを改めて感謝いたします。あなたがどれほど私たちを求めてくださり、そして大切に思っていてくださるか、そのことを改めて思います。神様、どうぞ私たちにあなたの御心を豊かに注ぎかけてください。あなたが私たちを大切に思ってくださっているように、私たちも大切に主イエスをお待ちする、そのような心を持ち続けることができますように導きをお与えください。そのために必要な御言葉を、また御霊の助けを豊かに私たちに与えてくださるように心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を与えください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それで今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。
台湾から出張で日本に来られております城新一さんです。
よくおいでくださいました。では報告をいたします。今日はこの礼拝の後、信仰者に学ぶ会があります。今日はカレブの信仰をご一緒に学ぶ予定です。地下ホールにお集まりください。そしてその後運営会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。以上報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。
主よ、私の目はあなたの救いを見ました。今こそ御言葉の通りに、私たちを支えて使わせてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に常にありますように。アーメン。